皆さんこんにちは。子ども聖歌隊のお特別賛美に心から感謝いたします。私はあの歌を40年前に歌った記憶があります。いい曲でしたけれども、ふと思いついて嬉しくなりましたね。私の膝は、私の目は、私の口は、すべて主のものです。本当に感謝します。またそのような素晴らしい賛美をしていただきたい、そのように思います。それでは早速ですけれども、今晩の御言葉を見ましょう。ヨシュア記10章。この集会ではこの後バプテスマ式が行われますので、長くならないようにしたいと思いますが、ヨシュア記10章の12節から14節を通して、火を長くされた主、このことについて見ていきたいと思います。ヨシュア記10章の12節、それでは拝読をさせていただきます。12節、主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った、火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で、民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまって、丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。一言神様にお祈りをいたしましょう。天のお父様、この夕べの集いに私たちまた導いてくださったことを感謝いたします。今日はこの後バプテスマ式が執り行われることも感謝いたします。あなたのご栄光が現れる集会としてくださいますように、その前に御言葉をいただこうとしておりますこのひとときを、どうぞ主が一つ一つお導きくださり、御言葉によって、聖霊によって私たちに必要なことをまた語ってくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ここにはご存知と思いますけれども、神様がヨシュアの祈りを聞かれて、火と月の動きを一時的に変えられたことが書かれてございます。この出来事はエモリ人を完全に打ち負かすために必要であったことで、太陽の光が普通の倍の時間降り注がれたという出来事でございました。神様は以前イスラエルの民のために、あのエジプトの空を真っ暗にするというようなことはございました。しかしヨシは一人の願いを聞いて、日照時間を延長するということは非常に稀な出来事でありました。旧約聖書をご存知の方はもうお気づきと思いますが、このようなことっていう、日が伸ばされるということは、あのヒゼキヤという王がイスラエルを治めていた時に、預言者イザヤが祈って、そしてアハズの日時計が10度戻されたということがあったぐらいで、非常に稀な出来事であったんです。これは人間の力でできることでは絶対にありえないことでした。もちろん両方ともこの天地万物を作られた神様が特別に御心のうちで、お許しの中でなさったことでありました。 聖書を見ていきましても、聖書の出てくる歴史の上においても、特に特にもう珍しい出来事です。一日私たちは神様によって24時間与えられて、そしてまあ、春夏秋冬によって私たちに降り注ぐいわゆる太陽の明かりというのは、これはもちろん違います。今私たちが6月の末ですけれども、おそらく一番長く太陽の日に恵まれていると思います。逆に冬になったりしますと、日照時間が非常に短くなるということはあります。しかし神様はここでヨシュアがこのようにしてくださいと言ったことに応えられて、火をその一定期間だけまあ伸ばされたと、こういうことが起こったわけなんですね。まあこういう私たちはその本当にそれが伸ばされたことが正しいことなのか、科学的にそれはもう検証されるもう間違いないことなのかというようなことをよりも、そのようなことよりも、そうされた神様というのはどのようなお方なのかということを、今日この御言葉から一緒に考えていきたいと思います。なんならば人間の力によって、人間の理解によって、理解できたから受け入れるということに物事を立って聖書を全て理解しようとしますと、全部受け入れることはできなくなってしまうんです。これは信仰によって神様を受け入れた上で御言葉を取り入れていく必要がある部分、十分あると思います。いずれにしても今日私たちはこの火を伸ばされた神様について、神様がどのようなお方でいらっしゃるのかということを二つのことで見ていきたいと思います。まず神様はどのようなお方でいらっしゃったんでしょうか。それは、主は恵みに恵みを加えてくださるお方であるということです。恵みに恵みを加えてくださるお方でいらっしゃいます。もう一度10章の12節を見てみましょう。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな、月をアヤロンの谷で、民がその敵に復讐するまで火は動かず月はとどまった。ここで神様は、まあ、この十二節だけ見ますとちょっとあれですけども、前後関係を見ますと、前にも学びましたが、この出来事というのはギブオンという人を民を守るために、ヨシュアが民を率いて、そしてエモリ人たちと戦おうとしようとしていた時の出来事であったわけですね。ここで少なくとも神様はイスラエルのために3つの恵みをすでにお与えになっていらっしゃいました。一つは10章の8節、前も見ましたけれども、神様は彼らに戦う前に戦いに勝利するという約束の恵みをお与えになってたんです。そして実際戦いの中に入っていくと、神様は彼らに代わって敵をかき乱すという助けの御恵みも与えてくださっていました。それだけではなく、戦いの終盤に入りますと、神様は天から大きな石、氷を彼らのために降らせて、そして彼らを滅ぼしてしまうという御恵みも与えてくださったんです。整理しますと、イスラエルがエモリ人と戦う前に勝利しますという約束の恵み、戦いの中で彼らを攪乱するという意味での助けの恵み、そして最後のところで彼らを滅ぼすという恵みを与えてくださっていました。しかしそれに加えて、ヨシュアが神様に、できますならば火を月をこうしてくださいと言えば、神様はその願いに応えてくださったんです。もうイスラエルにとったら、ヨシュアにとったら、もうあふれるばかりの恵みをいただいておりました。 しかし神様はその恵みにさらに恵みを加えて良いことをしてくださったんです。神様は本当に良いものを拒まれない、私たちの願いに本当に心から応えてあげたい、御心であんならばそのことをしてくださる神様ではないかと思うんですね。詩編にこのような言葉があります。詩編84編の11節に、まことに神なる主は太陽です、盾です、主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。私たちが願った時に神様は十二分に応えてくださる方じゃないでしょうかね。時にはもう祈ったこと以上のことを神様は時にしてくださるお方でもないでしょうか。その恵みに御恵みをまたさらに加えてくださるという神様は、ヨシュアに素晴らしいことをしてくださっただけの神様にとどまらず、その神様は私たちを救うためにこの地に来てくださった主イエス・キリスト様でいらっしゃいました。バプテスマのヨハネはイエス・キリストがこの地上で宣教を始めようとされるときにこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書の1章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言して叫んで言った、私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。神様は私たちにとってどのようなお方でしょうかね。神様は本当に恵みの神様でいらっしゃいます。しかし恵みにさらに恵みを加えてくださる素晴らしいお方なんですね。私たちは本当にいろんなことが起こり、自分で思いもよらないようなことに出くわしたり、時には悩まされたりとか、本当に苦しめられたりとか、そういうことは本当にただただありますけれども、今日私たちはこのことを、この御言葉を見た時に覚えたいと思うんですね。それは神様は私たちに溢れるばかりの恵みをいつも与えてくださっている方である。この恵みを私たちは感謝して、この恵みに目を留め、恵みを数えていくことができれば、私たちは本当に神様のご栄光が現れるような歩みをしていくことができるんじゃないでしょうかね。神様はどのような方でしょうか。恵みに恵みを加えてくださるお方なんです。もう一つ、神様はそのような素晴らしい方だけではなく、すべてを完全に支配して働いてくださるお方です。神様はすべてを支配して素晴らしい道からをもって働いてくださるお方なんですね。すべてを支配して働かれるっていうのは、人間の思いとか環境を超えて働いてくださる。すべては神様の何でもおできになる御手の下に動かされているものである。ヨシュアはここで神様に月と太陽を通常の動きから変えてくださるように願ったんですね。これは先ほど申し上げましたけれども、絶対人間にできないことでした。頭で理解しても私たちはなかなか受け入れることのできないようなことを神様はイスラエルのためにされましたね。月と太陽を動かす、 実は旧約聖書を少し見ていきますと、ご存知の方もいると思いますけれども、この相手のエモリ人という人はアモス書によれば非常に力強い民であって、杉のように背が高く、カシの木のように強い民であったとアモスは言っています。そしてそれだけではなく、彼らがしていたのは熱心な偶像礼拝であったんです。その偶像礼拝というのは月と太陽を拝むという偶像礼拝だったんです。しかし神様はヨシュアの願いを聞いて、エモリ人と戦っている時に不思議とその太陽と月の動きをも変えられました。つまり相手が神様としているような、その神様をも、神様じゃないんですけれども、神様は天地万物を作られた王の王、主なるその神様は、その太陽と月も動かされたんです。変更させられた。これは神様は全てのものを完全にご支配なさって、その天地万物を作られた神様の御手の中に全てが支配されているという、そのことを表していることではないかと思うんですね。旧約聖書の最初にこうあります。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神がおられ、全ては神様によって作られて支配されている。ですから神様は全てのものを作られましたので、自分の思うがままに動かすことができるお方でいらっしゃいます。偉大な力の持ち主、もうこのことはすることができないというようなことは何一つないお方ではないでしょうかね。しかしその何でもできる方っていうのは、ヨシュアの神だけでとどまらず、先ほど申し上げました恵みに満ちた真理なる方、言葉が人となった主イエス・キリスト様でいらっしゃいました。福音書でイエス様は弟子たちと一緒に伝道された時、マルコの福音書の4章に書かれていますけれども、イエス様はある時ガリラヤ湖に対して風を叱りつけて湖に、マルコの4章の39節でこうおっしゃられました。黙れ静まれ、すると風は止み大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。神様は全てをご支配なさっています。しかしその神様は私たちから遠い遠い存在ではなく、私たちの罪のためにこの地上に来てくださり、私たちの罪を身代わりに負って十字架にかかって死んでくださいました。イエス様は墓に葬られましたけれども、3日目にそこからよみがえられたんです。私たちの信じているその神様、全てを完全に支配してくださっている救い主、唯一の神様でいらっしゃるんですね。なんと素晴らしい方に私たちは救われて、なんと素晴らしい偉大な力ある神様に私たちは導かれて、そしてその素晴らしい何でもできるお方が私たちのうちに聖霊として宿ってくださり、私たちの歩みを導いてくださっている、なんと素晴らしい恵みではないでしょうかね。神様はどのようなお方でしょうか。神様は恵み深い、与え続けてくださるお方なんですね。本当にこのような神様が私たちのことをいつも気にかけてくだされ、私たちのことを時に心配してくださり、本当に罪深いわがままで自己中心で 罪に罪をまだ重ねてしまうような私たち罪人のために忍耐をもって私たちを見守ってくださる素晴らしい救い主、主イエス・キリスト様に私たちはもう一度今日感謝したいと思います。神様はエレミアにこのようにおっしゃられました。エレミア書の33章の2節と3節で、地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私たちの仕えている神様は私たちの抱えている問題よりももっともっと大きいお方でいらっしゃいます。ヨシュアのために火を伸ばしてくださった神様は同じ私たちを救ってくださった神様でいらっしゃるんですね。ですから今の私たちの問題、今私たちが本当に抱えているような悩み、それをその神様の前に差し出したいと思います。そして神様がその差し出された問題を御心のままにご解決してくださることを期待したいと思うんですね。私たちの思いや私たちの環境を変えて働いてくださるその神様の素晴らしい道からを私たちは見させていただくようにしたいと思うんですね。そしてその偉大なる偉大なるその神様に全て全てを明け渡して、その神様だけに信頼して歩んでいくことができれば、神様はそのようなものを通して素晴らしい素晴らしい幸いな御恵みを味わわせてくださることをしてくださるんじゃないでしょうかね。もう一度私たちのために私たちを導いてくださり、そして私たちにいつも良いことをしてくださるこの神様に心から感謝し、その恵みを覚え、そしていつも良いように働いてくださるこの神様に私たちは感謝して歩んでいくものでありたいと思うんですね。この神様から決して目をそらすことがなく、神様の御言葉をもっと愛し、御言葉が語られたとき、その御言葉を私たちは信仰によって受け止め、そして従っていくものでありたいと思うんです。そのときに、神様がこのヨシュアのために戦われたように、私たちのいろんな問題の中にあるときにも、神様は不思議なことをしてくださり、神様は共に働いて、あるときには戦って、私たちに勝利を与えてくださるんじゃないでしょうか。もう一度神様に感謝し、神様の御恵みを数えて歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。どうぞこの後の招きも導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
メッセージを感謝します。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美いたしましょう。すべてを支配し不可能を可能にされる主イエス様の御約束に信頼を置いて従って歩んでいくようにいたしましょう。なし様へ長胸、なし様長胸、据え聞く